皆さんこんにちは、7回目の放送です。ビジネスマンが最強運を引き寄せる方法と題したこのポッドキャスト、ラッキーセブンの回、皆さんにもラッキーな気持ちになってほしいものですよね、大内さん。
そうですね。
ということでお話しいただくのはビジネスプロデューサーの大内和也さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
大内さん、たくさんの、ね、最強運をもう歌っていただいているんですけれども、
はい、
まだまだまだまだたくさん聞き出していきたいと思いますけど、
よろしくお願いします、
は
い、
これ枯渇することはないんですか？
ないですね。
もともとはあれですよね、はい、ご自分の体験談とかそういったことから最強運を見つけていってるんですよね。
はいはい、そもそも苦労しすぎですから。
苦労人なんですか？
苦労してます。だから語れるんですよ。もともと仕事もできなかったでしょ、頭も良くなかったでしょ、ね、顔も良くないでしょ。
私って言っちゃいました今。いや頭はそんなことないよ、
ね、いや昔僕らの頃は三高って流行ってたじゃないですか。高学歴、高身長、高収入、
はい、
僕三低だから。
え、何々ね、三低って
低学歴、
はい、
低収入、
はい、
身長低いでしょ。だから本当にね、
はい、
やっぱりね苦労してるんですよ。まあ、苦労してるって言い方おかしいですけど、普通以下なんですよね。だからもともとダメだったから良くなる方法が分かるんですよ。これもともといいやつって普通だから、いいのがどうやったら運が良くなるかって分からないんですよ。もともと運悪かったから。
運悪かったんですか？
悪かったから運が良くなる方法が分かるわけです。
今ね、多分聞いてる方は私と同じようにびっくりしてると思いますけど、
もともと運いい人は運が良くなる方法は絶対語れませんよ。運がいいことが分かってないもん。
確かに。でも私なんか運が悪いって自分で自覚してるんですけど、ってことは良くなる、
なった時に語れるわけですよ。どうなったら良くなっていくかっていうのが、悪かったから語れるわけ。
じゃあ底辺にいる人の方が得しますね、人生
っていうか分かるわけですよね。
あ、分かる。
どうなったら良くなっていくかって、だから人に教えられるんですよ。もともといいやつは教えられないですよ。だから生まれつきの金持ちっていう人はどうやったら金持ちになるか教えられないですよ。生まれつきなんだもん。
じゃあ大内さんは努力して、
はい、
運とお金といろんなものを、
はい
はい、身につけて、
はい、
で今皆様にも分けてあげようかな。
そうなんですね、はい、
でもそんな暫定でもないんですよ。皆さん気になる方はどうぞホームページの方をご覧いただければ、写真がたくさん載ってますのでね。ということでもう今まですでに6回も最強運を引き寄せる方法みんなに教えていただきましたが、そんなアドバイスを聞いている皆さん、リスナーの中でまたまた迷える社会人1年生から相談メールが届いています。
はい、
はい、今回はちょっと大内さんにズバッとお答えいただきたいと思いますが、はい、よろしいでしょうか？
はい、いいですよ。
では紹介させていただきます。はい、大内さんこんにちは。大型連休も終わってしまい、また会社に通う毎日を過ごしています。4月はやる気満々でスタートしたんですが、研修やら何やらで覚えることがたくさん、まだ全然社会人という実感もありません。本当にこのまま会社の歯車になれるのか、正直言うと不安です。いつ頃から社会人としての自覚は生まれて、そしていつ頃から仕事が楽しいと思えるようになるのでしょうか。よかったらアドバイスをお願いいたします。とのことでね、迷える社会人1年生。うん、確かにゴールデンウィークも終わってまた毎日、働くとなるとどうなんですかね。初めてやることってすごく体力も気力も使うし、多分疲れることもたくさん倍感じるんでしょうね。
なかなかこれ難しいですよね、質問的にね。
うんうん、
いつ頃から仕事が楽しいと思えるようになるのでしょうかっていう、まあ、この質問なんですけど、答えは簡単ですよね。もう今からなるしかないんですよ。
今からなるしかない。
なるしかない。
今この悩んでいる、今
もう今 仕事が楽しいと思う努力をしないとダメ。
あ、うん、その努力は
結局誰かのためになりたいっていう気持ちがないとダメだっていうことですよ。ですからまだ新入社員ですから、まだ結婚もしてないでしょ、ですからやっぱり親のためだよ。
あ、今は一番身近な、
うん、親のためにやっぱりやらないとダメだよね、
はい、うん、そっか、誰かのために、あの第6回目でもねおっしゃってましたよね、先週、誰かのために、そして頑張って、でそれがフィードバックで応援される。多分ご両親の方も応援してくれると思いますし、じゃあいつ頃からじゃないです、今からです。今から楽しいと思えるように努力をしてください、
はい、
お父さんお母さんのために。
そうですね、はい、まあ、あと、まあ、会社の歯車になれるかっていう、まあ、その考え方がやめた方がいいね。
あ、そうなんですか、
うん、歯車ではないんですよ、人ですから。
あ、
うん、だからその歯車になるっていうことではなくて、やっぱり誰かの役に立ちたい、ですからまず先輩だったら先輩の役に立ちたい、お客さんの役に立ちたい、まあ、ただまだ新人ですからね、お客さんと直接は接してないでしょ、ですからまずは先輩の役に立ちたいとか、会社のためになりたいとか、やっぱりそう思うことが大切だということです。歯車になる必要はないんです。あくまでもそこには働いている人がいるわけですから、身近な先輩、ね、同僚でもいいですよ、ね、その人のためになりたい、教えてくれた人のためになりたいと、そう思うことが大切。
なるほど、うん、なんかちょっとね歯車とかこう固く考えちゃってるんでしょうね、そう、初めての子、
うん、じゃなくて所詮人のためになるっていうことです、うん、
それはあの仕事だけじゃないですからね、
はいはい、
へー、歯車という考え方は捨てましょう。でもあのなんか社会人としての自覚、これって生まれるもんなんですかね、自然。
うーん、そうですね、これはまあ自然と生まれていくことなんですかね、
うんうん、ただね、あの不安は分かるんですよ、うん、新しいことですからね、うん、正しいのかどうかとかね、うん、これでいいのかどうかって結構手探り状態だと思うんですね、
うんうん、
ここで以前大内さんが美学について語ってましたよね、
はい
はい、美学っていうものがもしあったらこういう不安とかって
薄れるんですかね。そうですね、うん、この美学だけが自分の中にいるやっかみに唯一勝ることができるって僕あの Facebook で言ってる言葉なんですけども、
ええ、ええ、
これは重いんですよね。
あ、重いですか。
うん、
お悩みから今重い話に行っちゃって大丈夫ですね。
一気に重い話に行きますけど、
ええ、
ただやっぱりやっかみってありますよね、人間。
あ、
うん、このやっかみってなかなか勝てないんだよね。
うんうんうん、特にあの社会人みんなスタートラインが一緒だから、うん、あいつはできるのにって比べられることもあるし、
ね、あの人はいいなとか、
はいはい、
なんで自分ばっかり不幸なのかなとか、
うん
うん、いろいろこのやっかみってあるわけですよ、
うん
うん、あの会社ばっかり儲かってるなとか、
ええ、
やっかみってあるじゃないですか、
はいはい、ね、
してこれもまた震災の時に起きた話なんですよ、
ええ、あら、ちょっと新入社員の君、よかったらこの実話を聞いてアドバイスとして受け止めてくださいね、はい、どんなことですか、
ええ、私どもは震災があって、システムの開発とかやってたんですけども、もう軒並みお客さんからキャンセルを食らったわけですよ、
はい、
それはそうですよね、うん、もう会社がいつ立ち上がるかわからない、
うんうん、
お互いね、はい、状況ですから、
はい、
もう今の仕事はもういいですと、
はい、
納品しないでくださいと言われるわけですよ、はい、ただこちらはシステムだから作ってるわけですよ、半年ぐらいかけて、
はい、
で3月だから、3月にちょうど納品するわけですよ。
あ、その
これが何本もあるわけですよ。
あ
るわけで、最初の頃は、
ま
あ、しょうがないと、まあ、しょうがないですよ、これどうなるか分かんないから、
はい、
もうこっちもね、もうしょうがないですから、じゃあいいですみたいな感じで、まあ、認めざるを得ないですよね、キャンセルを。
そうね、あの時期はもうそれがキャンセルが当たり前、
う
ん、
そうそうそうそう、
でキャンセル料も発生しませんっていうのが横行してましたからね、うん、
当たり前ですよ、
ね、
それでまあいろいろあって1年ぐらい過ぎて、
はい、
やっぱりあの東日本大震災の影響で売り上げが下がった企業に対しては補填しましょうという制度があったわけですよ、
はい、
ただ私どもの会社はあの展示会に出たりいろいろやったんで売り上げが減った分ね、
はい、
ですから結果的に売り上げは前年比よりちょっとぐらい増えたぐらいだったんです。
さすがですね。
ただそれはそういったところに出てるから広告を出したり展示会に行ったり営業活動をものすごいやりましたから、だから前年比です。ただ経費的には相当かかってるんで利益的にはだいぶ落ちてるんですよ。落ちてますけども、
はい、
まあ、そういった売り上げが下がってる企業には補填しますと。ただ僕たちは下がってないんですよ。
ちょっと上がちょっとだけ、ね、
上がっちゃった
んですよね、うん、努力のそれはたわものですよね、
うん、ただそういった企業には1円も補填されないんですよ。
オーマイガー。なんか
それでやっぱり売り上げが下がって、うん、下がりますよ。みんなリストラしたりしてる会社はあるんで、はい、必然的に売り上げ下がるじゃないですか、リストラしてるから、
はい、
でうちはリストラは一切やらなかった。やらずにもうとにかく仕事を片っ端から探して展示会にも出て取ってきて売り上げは前年比と同じぐらいになったわけです。そういった会社は一部だ。それで、ね、他の会社はみんな言うわけですよ、うちはいろいろ補填されて良くなったとか、だから申請すればとかとこう言ってくるわけですよ、でうちはもらえないんですよ。と若干ねやっぱやっかみが出てくるわけですよ。
まあそうですよね。だって皆さんはそう震災同じ立場じゃないですか、
うん、いいなって思うじゃないですか、片や何百万って補填されるわけですよ、私たら何千万って補填されてるわけですよ、僕ら損害的には多分 2,3,000 万損害出てるんですよ。
かなりの額ですね、うん、
ただ1円も出ない。
それは本当に売上がもう1円でもあるかないかだけで、
そうこれがうち売上が落ちてれば補填されるんですけど、
じゃわざとね落としておこうっていう、うん、そういう会社も出てくるかもしれないじゃないですか、う
ん、それはわからないですけど、うん、あの結局僕たちはそういったことがあって1円も出なかった。ただものすごいやっかみが出るわけですよ、
うんうん、
でこのやっかみをどうにかね自分の中から僕は取り去りたかったの、うん、
で難しいですよね。
難しいですよ、
はい、人間ですもん、
ね、
うん、マズローの五大欲求にも入っちゃいますもん、
ね、
うん、
その時に僕は思ったことは、どっちが美しいか美しくないかってことを自分に問いかけたんです。
どちらが美しいか美しくないか、
うんうん、例えばシステムフォワードは賠償金をもらえないことで怒り狂ってる、うん、自分が美しいか美しくないかと思った。どっちですかって自分に問いかけた、
はい、
そうしたら答えは簡単なんですよ。
答え出てきますね、
うん、美しくないんだよ。
うーん、
ね、
うん、
賠償金をもらえずに、うん、一生懸命頑張ってるシステムフォワードは美しいか美しくないですかって答え問いかけたら答え簡単じゃないですか、はい、美しいんだよ。
美しいですね、うん、映画にもなれますね。
これが美学なの。
あ
と俺はその時思った。
へえ、あの話をねやっぱり聞いてるだけですと大体の方は助けてほしい、うん、こういう時だからこそ楽になりたいって言っちゃいそうなんですけど、そこで美学に気づく。
そうなんですよ。結局そのやっかみを俺はもう心の中から取り去りたかったの。いや本当はそれは人間ですからもらいたいですよ、
うん、
ただもらえないんだもん、
うんうんうん、
ただやっかみだけ残るのが嫌だったの、
うんうんうん、
これをなんとか心の中から取り去りたくて、うん、自分に問いかけたんですよ。
その時のキーワードが、うん、美しいか美しくないか。
そう、
うん、正しいか正しくないかではないって書いてありましたね、
うん、そうすると、きれいさっぱり心の中から取り去る。
本当の美学ですね、うんうん、心もきれいになりますよね、はい、なるほど。これはね多分、うん、今聞いている迷える社会人1年生もちょっと目から鱗かもしれませんね、うん、
だから世の中って理不尽なことばっかりなんですよ、
うん、
あの思えばね、うん、今思えば。ただ 美しいか美しくないかで考えた時は、ね、理不尽なことなんかないの。
なるほど、う
ん、それって理不尽じゃないんですよ。
自分の心に正直になれますよね、うん、なるの。
すると意外と理不尽と思ってることでも、美しいか美しくないかって問いかけると、自分の選択したこととかっていうのは美しいんですよ。
わあ、これ皆さんのなんか考え方根本に今回に置いてほしいですね、うん、美学とは。
美学。
そしたらきっと皆さんの中のこのね、あの人間らしい、本当人間らしい気持ちなんですけど、うん、あのやっかみもやもやとか、うん、そういったものが、うん、もしかしたら少しは還元されるかもしれませんね、はい、勉強になりましたか、はい、ぜひ社会人1年生がこの美学というものを追求してもらって、美学を持ったビジネスマンになってほしいですね、
う
ん、
そうですよね。
その時には最強運もついてくるんじゃないんでしょうか、
はい、
あとなんかね、あの今せっかくね、目から鱗のお話いただいたんで、もう一点私ちょっと思い出したテーマがあったんですけど、理想を追求しても前には進みませんよって大石さん言ってましたよね。
はい、
はい、これもつながるんですかね、うん、
これはね、あるお客さんから、言われたことなんですけど、僕らあのインターネットで、物を売る、システムを作る商売をやってるじゃないですか、
はい、
ですからどうやったらもっと売れますかとか、ね、そういうことを日常茶飯事のようにね、聞かれるわけですよ、
うんうんうんうん、
もう日常茶飯事です、うん、どうやったら売れますかと、
まあ、お客様の要望が来るのはいい会社ですからね、
は
い
は
い、
それで、まあはい、結局はまあ、これあるお客さんの例なんですけど、
はい、
そし僕が今あるもののパッケージのデザインをまず変えたらどうですかって言ったんです、
はい、うん、提案ですね、
提案、
はい、
ね、そしたらお客さんがいきなりそんなのやんのにいくら金かかって思うのって、こういう話になっちゃう、う
ん、はい、
ね、うん、でもね、理想を追求しても始まんないでしょって、うん、できることからやらないといけないから、
うん、
ね、パッケージのデザインって言っても、
はい、
全部のデザインとかを直すわけじゃないんですよ、仕入れを一つつけるだけでもパッケージのデザインは変わるんですよ
大市さんすごいですね、なんか今抜け道見ましたよ、うん、そっか、
そうなんです、今ある在庫があれば、今のでいいんです、ただシールをワンポイント貼るとか、
あ、
ラベルをちょっと貼るとか、
あ、
コメントをちょっとラベルにつけるとか、それでも全然デザインって変わるわけですよ。
そうですね、はい、それだけニューですよね、う
ん、だから理想を語ってても始まらないってことなんです、まず今できることからやっていかないと売れるようにはならないってことなんです。
なるほど、うん、
だからもちろん予算がある話ですから、予算内でできることをコツコツやっていくことがやっぱり売り上げを上げるチャンスなんですよね、一つの道だと思います。
あれですよね、新入社員にも言えますよね、
はい、
今できることを積み重ねて、はい、先輩、あと見えないこの未来、とかを考えても進めないじゃないですか、今できることを積み重ねてい
く、今何ができますかと、明日何ができるって、
うん、将来社長になりたいとかそういうんじゃなくてね、
はい、今できることをやっていくっていうことです。
その会社どうでした、
うん、その後、うん、なんかねデザインが変わって、なんかに選ばれましたね、グッドデザイン賞かなんかに。
おすごい、今できることを積み重ねた結果がグッドデザイン賞、うんうん、大きくなっちゃいましたね、
うん、やっぱそういうことなんですよね。
なるほど、う
ん、ちょっとしたことなんですけどね、
うん、まあ、理想って持っとけとかね、言われますけれどもね、追求 しろって言われても追求し方がなかなか分かんないんですよね、
う
ん
う
ん、
そう、だから、もういろんな要求とかってあると思うんですよ皆さんね、要望、こういうことしたい、ああいうことしたいね、それ理想を追求しても始まんない、
うん、
お金かかっちゃうから、
うんうんうんうん、
ほんで一からやり直したら本当下手したら何千万ですよ。
そうですね、
そんな金ないじゃないですかどんな会社も、まあ、一部上場の会社だって今そんな使わないですよ、一商品売り出すのに、まあね、もうトップブランドの会社は別でしょうけど、
うん、
ね、そうするともう今できることをやる以外ない、ただな少しぐらいあるんですよ、ちょっとしたことでね、それをやっていくっていうことですね。
なるほど。なんかね、新入社員の方に今お話悩み相談を受けたんですけど、皆さんにもまた言える、
そうですね、
最強の引き寄せ方ですね。
はい、はい、
やっぱりおじさんは福島の災害を受けてかなりいろんなことを気づかれてるじゃないですか、はい、やっぱり事件とか何か大きな壁にぶつかって、はい、こういう気づきって起こるものなんですね。
そうですね、
うんうん、じゃあまあこれからも気づきたくさん私たちに教えていただいて、迷った皆さん、立ち止まっている皆さんがいい方向に行けるようにアドバイスをお願いしたいと思います。
はい、わかりました。
はい、ということで、迷える社会人1年生くん、ぜひ本当のこの美学身につけて、今できることを積み重ねていってください。大内さんも私も応援しています。ビジネスマンが最強運を引き寄せる方法、7回目お送りいたしました。続いて実は8回目もある相談メールが来てますので、皆さん一緒に考えてくださいね。また会いましょう。